皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーシップとマネージメントです。改めて述べるまでもなく、リーダーシップとマネージメントというのはよく使われる言葉でありながら、その違いというものがなかなか現場で徹底しないものであります。リーダーシップというのは、まあ、一般的な言葉で言うのであれば何が正しいかを決めることであり、マネージメントというのは物事を正しく実行することということでありますけれども、実際にこの職場の中でリーダーシップとマネージメントの違いというのがよく分からずに、なんか混然一体となっている場合があるんじゃないかなと思うんですね。言ってみればこのリーダーシップというのは織物で言いましたら縦糸みたいなものでありまして、結局これがですね、ずっと最初から最後まで貫き通す非常に大事な糸なんですね。で、縦糸というのはその織物を作るときもそうですが、これは絶対に切れては困る糸でありますから、とりわけ丈夫に作っていきます。それに対して横糸というのはですね、まあ、その時々でその模様を変えたり糸の太さが違ったりしますので、まあ横糸はその目いっぱい力強く張っちゃダメでありまして、よく調整しながら入れないとですね、まあなんかその引きつっちゃったりですね、模様が変になったりするわけであります。なんかその日本っていうのをこう見ておりますと、なんか最近つくづく感じるんですけども、日本という国はある種のこの縦糸がこう張られている国でありましてね、中国ですとか、まあ、アメリカですとか、まあ、ロシアですとか、その外国というのはですね、そのになんかこの横糸を入れてるような、なんかそんな感じがするんですね。どういうことかと言いますと、日本はその鎖国と開国を繰り返しながらこの国が動いてきてるわけでありますけども、その外国の影響というのはですね、非常に強く、まあ、受ける国でありながら、日本の本丸というのはですね、これはなかなかその揺るがないような国がでもあるんですね。なんかそれぞれの時代に、まあ、奈良時代にしろ、あるいはその戦国時代にしろ、あるいは明治以降の時代にしろ、極めて激しく海外から影響を受けるっていうことがありましても、まあ、それで日本というものの土台が動くわけではありませんで、なんかその時々の、まあ、海外からの影響が横糸のごとくですね、日本の中にこの入っていって、で日本のその模様を作っていく。である時になると、そのそれまでの横糸が終わって、まあ、次の別の横糸になっていく。なんかそんなことを繰り返しながら日本はこう今日まで動いてきたような感じがするんですね。ですからその逆に言えば、いろんな横糸が入ってくるというのは、まあその時々でもちろん縦糸にとってはストレスになるかもしれませんけども、なんか非常に面白い歴史あるいは文化を作っていくということになるわけでありますから、そのずっと鎖国だけやってるとですね、まあ非常に沈滞化してしまうこの日本という島国もですね、開国と鎖国をですね、まあ呼吸をするようにこの組み合わせていくことで、なんかなかなか面白い国を作ってるような感じがするんですね。で今のこの組織の運営見ておりますとね、まあ、そのような感じで縦糸の横リーダーシップがしっかり張っている、まあ、そういう会社と、まあ、それがない会社がですね、非常にその目につくような感じがするんです。はっきりと分かるような感じがするんです。その縦糸をしっかり張っている会社というのは、まあ、言ってみればこの10年15年間の変化もですね、まあ、その長い歴史の中の一部でありまして、まあ、模様を変えるということなんですね。ところがそのこの縦糸と横糸がたまに逆転しちゃうその組織があるんです。どういうことかと言いますと、まあ、その時々のですね、いろんな時代の要請に応えることがその企業の一番大事なことになってしまいますとですね、言ってみればその本来はその時々で状況によっていろんな、ね、調整しなきゃならないものが一番大事なものになってきますから、まあ、会社は右往左往の大騒ぎになりまして、ですからその朝令暮改というよりもですね、もうなんか会社の歴史を切ってしまって捨ててしまって、なんか本当に浮草のように会社が動いていってしまう、まあ、そういうことになってしまうわけでありますね。ですからこの組織というのは、まあ、国でも会社でもですね、この縦糸としてのリーダーシップがしっかり張られた上に、横糸のマネージメントがですね、まあ、適宜の方法によりまして、まあ、その時々の模様を作るべくこう横から入ってきて、で上手に調整していくと、まあ、そういうふうになっていないとですね、とっても難しいんじゃないかなと思うんですね。 それと同時にこのリーダーシップというのはだいたい目に見えないものでありまして、反対にマネジメントというのは結構目に見えるものなんですね。どういうことかと言いますと、例えば会社の中に何人人がいるとか、あるいはいくらお金があるというのは、まあ、それなりにこう見ることが簡単にできますので、マネジメントというのはだいたいこの目に見えるものを使って管理していくんですね。ところがその目に見えるものというのは、言ってみればその本当にそのいろんな色の柄のまあ横糸という感じでありましてですね、あのそれだけではやっぱ会社動かないんですね。でリーダーシップの目に見えない部分というのは、言ってみればその日本人がその日本とは何かと言われてもなかなかその返事が難しいのと同じで、その会社の実態というものもですね、実際目に見えないところでそのずっとその連綿と続いていくものが本来はあるはずなんですね。思いというんでしょうかですね、まあ、将来のビジョンというんでしょうか、守るべき価値観というんでしょうか、まあ、そういうその目に見えないものがですね、やはり縦糸に組み合わされて思いみたいなものですね。でそれがその横糸という新しい刺激を受けて、まあ、反応を起こして、まあ、模様となって表に出てくる、会社の活動となって出てくる、まあ、そういうもんじゃないかなというふうに思うんですね。従いましてこのとかく何でもですね、物を急いだり、なんか単純なことだけを好む今のこの風潮ではですね、このよく縦糸のリーダーシップがですね、なんだか随分歪んじゃってっていうか、その切れちゃってっていうか、まあ横糸と縦糸がひっくり返っちゃったっていうか、まあ、そんな組織をですね、よく目にするようになってきたなって感じがするんですね。でやはりその考えてみることはすごく大切なことでありまして、非常に狭い範囲で仕事をしておりますと、その自分のやってる仕事をこなすだけでなんか仕事をしたような感じになるんですが、本当は全然違うんですね。そのどんなに忙しい仕事をしていても、それが意味あることでない限りは何にもその結果を生まないわけでありますから、その組織のリーダーというのはですね、人々を忙しく働かせるときには、その働いてそれでちゃんと結果を出すように初めから考えていなければダメなんですね。ところが最近はですね、なんかその一生懸命働かすんですが、最終的な結果はですねよくわからないと、まあ運次第と、なんかおかしなことが起きたらそれはね、その想定外だとか言って逃げちゃうとかですね、まあ、わけのわかんないような組織が随分増えてきまして、まあ、こういうのは完全にこの縦糸と横糸がひっくり返っちゃってるんですね。マネージメントが一番大事になって、目に見えない思いだとか歴史だとかいうものはやっぱりリーダーシップはこの横糸になっちゃってますね。でなんかやっぱりそういう会社ばっかり多いですから、これでいいんじゃないかと思ってる人も世の中に結構いるんですが、そんなに世の中甘くもんじゃありませんで、やはりその赤信号をみんなで渡れば怖くないっていう時代じゃなくて、今はその赤信号をみんなで渡ったらみんなが引かれちゃうよという時代ですから、やっぱそれはなかなかうまくいかないんでしょうね。やっぱり時代の変わり目という時にはですね、やはりその目に見えない未来を考えたり、人の気持ちの部分をですね動かしていくような力っていうのが組織にないと、これはなかなか動いていかないと思うんですね。ですからその組織を見てね、この組織は21世紀にずっと続いていくのか、この辺で終わりになるのかってのはですね、最近になりますとやっぱり見るとよくわかるんですよね。あんまりはっきり言うのもそのなんだっていうぐらい実はよくわかるんです。働いてる本人はなかなかわかんなくてもですね、こう外から見てますとですね、ああなんかこれはもう完全に縦糸と横糸がひっくり返ってるなって組織もありますし、あるいはなんかやはり縦糸はしっかり張ってるんで、あと横糸ちゃんと整えればなんとかなるなってな会社もやっぱあるんですね。まあ、ですからこの15年ぐらいですね、まあ、本当にその何をやってもまあ自己責任というような時になりまして、みんなそれぞれのやり方で組織運営をしていって、まあ、その結果ですね、まあ、この辺で終わりになるところと未来に続くところがですね、随分はっきりと分かれてきたと思うのがまあ実際であります。それからもう一つ、そのリーダーシップといった時にはですね、まあ、その正体というのは目に見えないその思いとか力ということでありますから、これは逆に言いますとこの精神世界の話までずっとつながっていくことなんです。すなわち大きな歴史の流れというのはですね、一個人それから一つの国を超えたものに当然なってきます。ですからそういうものというのはですね、非常に大きなスパンで地球がどう動いていくのかということとですね、全くそれは変わらないことでありますし、あるいは人々の全体の集団の意思というものがね、どんなふうに動いていくのか、例えばこれからサイエンスを求める時代なのか、あるいはサイエンスから遠ざかろうとしている時代なのか、そういうなんか人々のですね、まあ、思いの世界とも密接に実は関係しているものなんです。でこのやっぱりリーダーシップというものはですね、まあ、そうやって目に見えない世界と現実の組織運営と貫いて、全くその揺るぐことがない、揺らぐことがないものでなければダメでありますから、やはりこの考えてみると21世紀っていうのはですね、かなりやっぱりリーダーシップの質が問われていくなという感じがするんです。 で今の時代は、まあ、本当にそのリーダーシップのない人ばっかりはこう上に行きますのでね、まあ、これはその言ってみれば逆説的な時代なんですけども、まあ、本格的にこれからまあリーダーが出てきて21世紀を引っ張っていくときにはやはりそれなりの訓練をですねやはりしないと日々のその組織運営はなかなか難しいような感じがするんです。戦後日本はですねアメリカからデミング博士たちを招いて品質管理というのを勉強して、まあ、その結果としてですね、まあ、日本の発展が、まあ、あったわけですけども、まあ、今回も同じように、まあ、わけのわかんない人たちはまあ退場して、まあ、その後いろいろわかる人たちが出てきた後ですねやはりそういう人たちを集めてそれなりにリーダーシップのクオリティを高める訓練をしていかないとですね日々この組織の運営がですねなかなか難しいんじゃないかな、なんかそんな感じがやっぱりしてきますね。どうもその半世紀前はあの品質管理というのがですね新しい日本を作る鍵だったと思いますが、今回はですねかなりそのレベルの高いリーダーシップというものがですね新しい日本を作る鍵になるような、まあ、そんな感じがしております。まあということでね、ぜひ皆様もご自身の組織身の回りを確かめていただいてリーダーシップという縦糸がしっかり張っているのかどうかもう一度確認していただければというふうに思います。今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーシップとマネージメントということでお伝えしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。